リンゴは踊るされど並ばず
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第41回お送りしますのは慶太郎と
トマト屋と
コマシーと
ヨーヨーです。
よろしくお願いします。
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 なんか多いね今日
多いね
久しぶり
多くないか。
帰ってきたよ。
通常モードですよ。
うん、あのいつもの並ばずに。
あ、やっと戻ったね。
そうだね、いつもの並ばずになっただけだね。はい、はい、
なんだよ珍しがれよものすごい勢いで普通に流してきやがったな。
いやいやいや、レギュラー珍しがってもしょうがないでしょ。
そうだよね。そうそう、お客さんでも何でもないからね。
ゲストでも何でもないから、ね、やっとサーバー代を稼げたってだけの話だから
一時帰国ね。
はい、
はい、じゃあ近くなってきたポッドキャストックの話をちょっとおさらいでね、皆さん忘れてると困るからはい、コマシーさんの方からちょっとね、ポッドキャスト版、ポッドキャストのことについてよろしくお願いします。
神々で振られたな6月7日ですね。6月7日土曜日、はい、秋葉原ハンドレッドスクエアクラブでポッドキャスト2014今年も開催いたします。うん、出演番組は我々リンゴ踊るサレドーならばつのほか、うん、ハイスピードアップルシーズン2、うん、そんなプロジェクト、ニューマグポッドキャスト、そしてウッドストリームのデジタル生活の計5番組なのか、うん、そんなプロジェクトがいつも分かんないんだよな。5番組と紹介していいのかよく分からない
んですけど本人たちも分かんないっぽいからね
そこまで決まってないの。
そんなプロジェクトの竹内さんがこの前あのツイキャスで配信をしてたんですけど、
はいはい、
まだ決めてないんだよね、どうしようかなってずっと言ってました。
あ、じゃあ決めてるな。
うん、多分決めてますね。
多分決めてます
ね。決まってる、
ね、5番組って一応言っときましょうか。5番組で、はい、あの公開収録イベントをですね開催いたします。チケットは絶賛発売中でございまして、うん、はい、まだまだ余裕でございますので
いやもうちょっとで売り切れるだろう、う
ん、だから今僕も頑張ってあの他の番組とか出たりして宣伝はしてるんですけどね。
そうですよね。
そう、あの今までのなんていうかこの出演する5番組以外のちょっと番組にも飛び出して、
すごい、
いろんな番組にこうね、うん、あのグイグイ行って、うん、冒頭から宣伝をして、
はい、
また宣伝ですかみたいなこと言われながらも頑張ってるから、はい、あの本当にもう全然今までは関わりのなかったような、
うん、
本当別ジャンルのポッドキャストの方々のいろんなとこ お邪魔させていただいて、
コマーシャルしまくりだ、
うん、そうですね。
そうですね、本当に出演していただかない、今回は出演されない番組なんかでも取り上げていただいたりしてて本当にありがたいですよね。
うん、
はい、何の恩返しもできませんけどね
確かに開き直んで
別になんか割引券が出るわけでもないし、
ない
招待枠があるわけでもないけども、
ないですね、はい、まあ、あのポッドキャストック2014チケットまだまだ本当に、絶賛発売中でございますので、
チケット欲しい方はどこを見れば買えるんですか。
あの公式ホームページからですね、 PTX っていうチケットサイトに飛べます。公式ホームページのアドレスは 2014.podcastock.com という URL なってますので、そちらで検索していただければ、あのホームページでチケットの枚数とか出演番組とかタイムテーブルも公開されてますので、まあ、あの自分が見たい番組のタイミングで合わせて来ていただいても構いませんし、
これ安心だよね、うん、地方から来てもさ、出演者が一人じゃないからさ、急にさ胃腸炎になったりさ、うん、麻薬で捕まったりしないからさ、中止になったりとかしないからいいよね
ポッドキャストックの公式ページ、まあ叩けないよって人はこの並ばずの、うん、今のこのねブログ更新の41回の、うん、詳細ページからもリンク飛べますんで、あ、
はい、
そういえばね、あの iPhone のポッドキャスト公式アプリ、
うん、
iOS のアプリ、あれがなんかアップデートされて、
うん、あ、みたいですね。
このブログとかにアップした記事の URL がついにリンククリックできるようになったって書いてあったけど、やってない、う
ん、てい
う
か今までできなかったの
みたいですね。本当に文章が文章としてあっただけらしいので、
あ、そう、
でなんかアップデート内容を見たらリンクが機能するようになりましたって書いてあったんで、
あ、でもそれはそうだね、うん、iTunes 上でも同じだったんじゃないかな、
うん、多分文字としてしか認識してないんじゃないか、あの今まであのダウンキャストっていうね、あの iPhone 用の、
うんうんうん、
あの視聴アプリというか、うんうん、そういうのは普通にリンクとかは飛べるようになってたんですけど、
そうだね、
うん、やっと変わってきたらしいのでね、そこからもこう押していただければ、すぐチケット買いに行けると思います。
ちょっとやる気出したんですかね。
っていうか俺も行けたら行けばいいんでしょ。
何、ポッドキャストック、
うん、
だってレギュラーメンバーだから、
一応レギュラーメンバーだよ。
ああデフォで行くで、休む時に欠席しますって言わなきゃいけない形式で
だから僕あの機材式トマト屋さんに頼んでるけど、ちゃんとマイク4本用意してって僕は依頼してるからね。
ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、すいません 去年は本当にすっぽかしたし今年も危ないけど、
ゆうゆうさんに会えるかどうかは当日のお楽しみということで、
ぜひ皆さんチケット買って、はい、お越しください。
はい、はい、
これヨヨさんが来るっつってチケットの枚数キャンセルが出たらちょっと面白いけど
最悪だね。それ
それ不適されるだろう。
そしたら公式ホームページで正式にヨーヨーあの、うん、出演あのキャンセルになりましたって公式ホームページで出すよ
最悪だなそれなポール・マッカートニーより最悪だわ
ね。月曜日に振り返らしいんでね。
ね、そうですね、まあポッドキャスト月曜日に振り返られないからね
無理だね。
無理ですからね、
はい、まあ4メーターぐらいの積雪があったらちょっと考えますけどね
6月だから無理
6月に、ね、
大丈夫でしょ
う。もういいよ延期の話はで今日のテーマなんですけど、
はい、はい
はい、はい、まずは今日のテーマに行く前にですね、いつのメールご紹介いただきたいと思うんですが
まだテーマに入らないんですか、こんなに喋ったのに。
いや今日のテーマに関するメールをいただいて、はい、僕らがずっとほったらかしにしてたんですよ。
そうだね、でもまあほらたった半年じゃん。
おい
ほら
違う、1月にいただいたメールの紹介を今から
1年半出演しなかった僕が読みます
そうじゃあ岩井さんリハビリのあれでね、はい、読んでください。
リハビリに使われるメールってのもかわいそうだね。
はい、いきますよ。
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
あのね、はい、今日東京真夏日なんだよ。言っとくけど暑いんだよ。
明けましておめでとうございます、
ね。は
い、
明けましておめでとうございます。リーコインボストさんからいただいたメールです。
はい、ありがとうございます。
リンゴは踊るされど並ばずの皆様、明けましてお
めでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます、
はいはい、よろしくお願いします。
最近ちょっと探し物をしているので皆さんのアドバイスをいただければと思います。
もう最近じゃないけどね。
ね。
もう見つかったかもしれない。
そう、
そうだね。
皆さんはネットでの情報収集にどんなサービスを利用しておられますか？うん、私はサービス終了まで Google リーダーを使っていましたが、その後、うん、ネットバイブスやフィードリーなどを試してみました。うん、フィードリーは昨年はあまり使い勝手が良くないなと思って結局ネットバイブスに落ち着いたのですが、最近アップデートがあって急にインターフェースが使いにくくなった気がします。それでまたフィードリーを試してみたら、この半年ほどの間にカスタマイズ機能が進化して使いやすくなった気がします。私が見たいものは主にブログとニュース系サイト、新聞などのメディアも含めてなので、まあこのどちらかが使えればなんとかなるのですが、これだと当然自分が登録したものしか情報が集まりません。日本で最近グノッシーというのが人気らしいので、これも昨日から思い立って使い始めてみました。昨日ってだいぶ半年前の話だと思いますけど、
あのまだウルトラマンが出てくる前のグノッシー
よくわかんないけどパソコンのブラウザでのインターフェースはまあまあです。 iPhone のアプリもあるのでダウンロードしてみましたが、これがなんと iPhone ではうまく機能しません。うん、ウノッシーは朝刊と夕刊1日2回、私が興味を持ちそうな記事を集めてくれるのですが、パソコンで見る限り日本時間の朝に朝刊、日本時間の夕方に夕刊です。ここまでは日本を基盤にしているサービスならミクシーも同じですし、まあそれは問題ありません。問題は iPhone のアプリです。頑固に iPhone の時計に合わせてしか配信してくれません。なのでボストンにいる私の iPhone でグノッシーのアプリを開くと、今パソコンで見られる最新版は見られず、日本とボストンの時差である14時間が経過してようやく iPhone の時間と日時に一致する、つまり14時間前にパソコンに表示されていたニュースが表示されるという形になっています。
なるほど。
これでは全く意味がありません。内容以前にパソコンでしか使い物にならないのは致命的でした。 Facebook や Twitter でもある程度の情報は集められますが、全部の用はとても足りないので、どれも帯に短しタスキに長しと、なかなかこれというものが見つからない状態です。これが私の昨年からのモヤモヤなのですが、並ばずの皆様はどんな風に情報収集していらっしゃるのか、お話が聞けたら嬉しいです。では今年も配信を楽しみにしております。私がこの番組を聞くきっかけになったヨーヨーさんの復活も心待ちにしております。リエコインボストンでした。復活したよ
おめでとう。おめでとうなのか。
一応ちょっとヨーヨーさんに突っ込んどくと、グノッシーじゃなくてグノシーだよ。
ごめん。
なんかふなっしーみたいになってたけど
千葉だからね。
まあ間違ったままでいいっす千葉だからね。グノシーだそうです。失礼いたしました、
はい、au があれは買収っていうか、うん、au がお金を出したのかな、グノシーにね。
あ、そうなんだ。
あれそれであの CM 出たんでしょ、テレビに、テレビ CM。
はは、最近ね CM でもよく流れてますよ ね、
うん、
ね、
うん、え、お財布投げてるやつ。
それはね au ウォレットね。
ああ違うのね。
あれ au ウォレットがね、あのなかなか今
そっち行くんだ。
あれ大丈夫、
そっちに行く、大丈夫。
au ウォレットはまあいいや、その話は今度にしよう。
そうだよ、今度それ話
しよう。もやもやしそうだからね、そっちもね。
そうで、今日はまあそういうわけでですね、情報収集というのをテーマに、話題集め、あなたの情報収集術教えてくださいというテーマで、
いいね、
やっていきたいと思いますね。
慶太郎さん久々ですね、アンカーマン。
そうですね。
あれ、あの、え、ビットコインのあの宿題は、ビットコイン調べてっつったのに
半年後だよ。
半年後にやるの。
あ、そうか、
流行ってねえだろうな。
う、年末だな。
そうだね。で、今あのリエコさんのメールにもあった通りですね、まあ巷ではいわゆるあのニュースキュレーションアプリっていうんですか、こういうのは、あのニュースを自動的に集めてくれるアプリっていうのがね、たくさん出て、まあ流行ってるって言っていいんでしょうね、これね。というわけでですね、今回はニュースを集めてくるアプリの紹介なんかをしたいと思うんですが、まあメールにあった通り、普段コマシエさんどういう風に情報収集なんかしてます？
僕はね、リエコインボストンさんのメールにあった通りですね、まあ、Google リーダーを本当に主にメインとして使ってたんですよ、で以前どっかの番組で話した記憶があるんですけど、僕は RSS リーダーを当時気持ち悪い使い方をしてたので、なんか3つ4つぐらい使い分けて使ってた時期があったんですけど、
すごいね、
はい、今から考えるとバカなことやってたなって思うんですけどね。で、まあ、Google リーダーが終わって、で僕はそのまんま、あのシステム的にはフィードリーに乗り換えました。はい、でただフィードリーは、フィードリーの純正アプリはね、お世辞にも使い勝手が良くないんですよ。
あれなんであんなに使いづらいんでしょうね。
あれ
わけわかんないんだよ。
わけわかんないよね。まあ最近なんか Mac 版のフィードリーの公式アプリが予約出たみたいな話もありましたけど、とりあえず純正は使いづらかったので、あの Google リーダーの時も使っていたリーダーっていう RSSリーダーアプリですね、がフィードリーに対応してくれたので、それそのまんまシステムを移管して、リーダーで今までと同じような形で使って情報収集をしているっていうのがメインですね。
だからいろんなブログとかニュースサイトの RSS を一旦フィードリーにぶち込んで、それをそのリーダーってアプリで読むっていう、
読むっていうことですね。
なるほど。
だいたい今多いのか少ないのか分かんないですけど、さっき確認したらだいたい50サイトぐらいを登録してます。
登録して、トマト屋さんも RSS リーダー使って見てたりします
よね。RSS リーダーはね、何度も何度も挑戦してるんですけど、あのなんていうか、いろんなブログを回って、僕もフィードリーを使ってたんですけど、フィードリーに登録したとこで満足してもう見なくなるんですよ。
ああ、それ俺も一緒。
てか、僕が言うのもなんだけど、トマト屋さんに多分合わないと思う、ああいうのは。
そう、 RSS リーダーで流れる情報、別にいらない情報しかないんだよな。だからもう僕がやる分にはもうツイッターとかで流れてる、来るぐらいの方が、なんかね、 RSS リーダーなんでかって思うぐらい合わないんですよね。
僕もね、あの未読バッジのね、数字が増えていくのがね、もう心に重くな、重くのしかかっちゃってね。
その昔はその Google リーダーとかに入れてて、会社に着いたらまずそこの Google リーダーの中を全部消化してから仕事に移るみたいな風にやろうと思ったんですけど、これはもう3日坊主ならぬ1日坊主で終わりました。本当に本当になんかあんなに読む気にならないし、見出しすら見る気にならないから。
実際中身読むのって多分10分の1あればいいぐらいだと思うんですよね。あとはもう大体タイトルだけ見て、自分に興味がないとか必要ないっていう記事がほとんどなので、あの僕多分1日300から400記事ぐらいになってると思うんですけど、やっぱりそれをやっぱり一通り既読にしていく作業っていうのは若干の工数はやっぱりかかりますよね。
だよね。ヨヨさんも RSS リーダー使って見てる？
そう私もね、コマシーさんと一緒で、あの Google リーダーからフィードリーに移行して、それを、何で見てるかっていうと、バイライン。
ああ、はいはい。
そう、あの昔ね、ポンスチでおすすめしたやつですよ。いまだにずっと使ってんだけどさ。
まああれはあれいいよね、本当に。
そう、あのね、僕の中でのね、 iPhone アプリは全部ポンスチで止まってます。それ以降情報更新がないっていうね。
そうだよね、
いやでもね、そのヨヨさんの話じゃないけど、結構なんちゅうか、2012年とか、
そう
それぐらいで なんかある意味ある程度一周出尽くしたから感があるというか、ちょっとまあ僕らが年を取りすぎちゃったのはあるとは思うんですけど、なんかねこれでこと足りるじゃんっていう、あと本当に LINE とかぐらいかな、追加で入れた
の、新しくなったのそんくらいだね、
っていう感じはちょっとある。だからちょっと挑戦できてないなっていうのはちょっとあるんですよ自分の中でも。
これでいいのかなって不安になる時もあるわ確かに。
じゃあキュレーションアプリ今日紹介するのね、いくつか紹介しますんで、ぜひですね、気になったの落としてみてくださいよ、
お願いします。
というわけでですね、まずキュレーションキュレーションって言ってるんですけど、僕いまいちキュレーションっていう言葉自体よくわかんないんですけど、こう調べてみると、独自のアルゴリズムで、今インターネット上で話題になっているニュースを自動的に収集してくれる、アプリのことを、いわゆるこうニュースアプリとかニュースキュレーションアプリっていうみたいなんですね。で今RSS リーダー、先ほど使ってるって言ってた RSS リーダーに代わって最近主流というか、流行になってるタイプの情報収集アプリになってます、でいろんなアプリ出てるんですけれども、共通して言える特徴というのが、大体興味のあるカテゴリーをですね選んで、各アプリごとの、アルゴリズムそれぞれ違うと思うんですけれども、一定の法則に従って集めてきた、その使ってるユーザーが興味ありそうな記事を自動的に拾い集めてきてくれるということですね。で中には学習機能っていうのがあって、使えば使うほど、精度が上がっていくっていうのもやってくれるみたいですね。で気になる記事はクリップって言って、後でまとめて見るように、チェックしておいて、後でまとめてチェックしたやつだけ見るっていうような機能もついていることが多いです、で、あとですね、大体もう この手のアプリはですね、気になった記事を SNS、Twitter ですとか Facebook にそのまま載っけてくれるようなボタンなんかもついてるので、友達と、共有することもできると、で先ほどちょっとリエコさんのメールにもあったんですけれども、プッシュ通知ですね、朝昼夜にプッシュ通知してくれるっていう機能もついてるアプリがたくさんあります、こんなところですかね。
俺ね、それがそのプッシュ通知が嫌でグノシー消したんだよね。わざわざ入れたのに、そのなんか召喚が出ましたとか勇敢が出ましたっていうのが鬱陶しくて、
煩わしいんだ。
そう、じゃあ、入れんだよって話なんだけど、ね、
自分のタイミングで読みたい人と情報が来たタイミングで読みたい人って好みが分かれるよね。
別にプッシュ通知切ればいいだけの話なんですけど、だからこれヨヨさん、これはやっぱりそのね、その人が受けたいニュースをこれでしょってこう、システムを使って、なんていうかアルゴリズムで計算してやるってかなり頭のいいシステムがないと。
そうだよね、
そうですね、
キュレーションっていう言葉があれなんでしょ、ラテン語で世話役っていう意味だから、あなたに寄り添ってますよっていうサービスを提供できてるっていうことだよね。
なるほど、ね、ドコモの羊みたいなことでしょ。
あ、懐かしいなおい。
コンシェルジュね。
そう
今ね、かなり今トマト屋さんが言った通りですね、このグノシーっていうのは、東大の大学院生が、立ち上げた、プロジェクトというかアプリみたいですね。
出た当初はね、なんかハテナブックマークの人気記事をただ取ってきただけじゃねえかとかね結構いろんな批判をされてましたけど、それから何年も経ってるんで、だいぶ頭は良くなってきたんでしょうね。
でなんかこの作った東大大学院生っていうのは、データマイニングって言って、こう、たくさんのデータから、
関連付けを見つけて抽出してくれるってことだよね。
そう、それそれ。
ナイス。それそれ。
うわ、アンカーマが一番言っちゃいけないタイプのあれだ。それそれ。
よく打ち合わせとかでマネージャーも、あ、それそれって、それでやっといてって言われる。
そう、上の立場の人が言っちゃいけないタイプの言葉だそれ。
でグノシーも最初とずいぶん最近は仕様が変わってるんですよね、これきっと。
そうですね、大幅刷新が入って、今はなんかエンタメとかスポーツとか社会とか経済とかっていうカテゴリー別に分かれてたんですけど、昔はなんかそんな感じになってなくって、普通に朝刊夕刊ぐらいな作りだったんですよね。なので自分の趣味に合うようなニュースっていうのがある程度使っていくと、学習して精度を高めて送ってきてくれるので、結構興味がある記事を見ることができたんですけど、なんか大幅刷新して一気にカテゴリーが増えたあたりで、僕は嫌になって、一応アプリは入れてんですけど、ほぼもう立ち上げてないですね。
だからジャンルができる、ジャンルっていうかカテゴリーができるってことは、その学習できてないってことなんじゃないかなと僕はちょっと思ってんですよね。
あ、そう、だからジャンルと別に朝刊夕刊はあるんですよね、今も。 確かに、
うん、だったら別にヤフーとかライブドアのポータルと一緒じゃんってちょっと思ってる、
うん、
実は、
うん、
確かにね、うん、他のアプリとその差別化があんまできてないような気はするよね、似たような。
いやでもやっぱグノシーはやっぱ CM にさウルトラマン使ってるから差別化はしてると思うのよ。
あ、そう、そういうところで
ね。CM に関しては差別化できてると思うから。
まあ他のやつ CM やってないでしょ、だって。
ただね、そう、僕はなんかグノシーは、うん、まあ使ってみたんですけど、まあ見た目確かにでもシンプルで、まあ読みやすいかなとは思ったんですよ。うん、
最初は本当に良かったんだよな。
うん。でもね、
良かったんだよな。
それさ、あれでしょ、アイコンが変わる前のやつでしょ。
そう。うん、まあコマシーとグノシーで近いしね、名前もね。
もう今日それ言って仕事おしまいみたいになるのやめなよ。
もうあとヨーヨーさんに喋ってもらうからいいよ。
俺今ちょっとね、みんなのね回転についていくの必死だからね、久しぶりすぎて。あのね、いろんなねキーワードがね出てこないんだよ。言葉だ、あれなんだっけって思いながら今調べてる。
引退したスポーツ選手が復活したみたいな感じだね。
なるほど。そう、あのアイコンがね、昔はグノシーの頭文字の G っていうのが、
G っていうやつが、そうです ね、はい、
アイコンだったのは、今なんかダッサイ色の紙飛行機になっちゃって
る、ね、ダッサイ色って、これ多分聞いてる人はめっちゃグノシー使ってる人もいると思うからね。
むしろ多分今のアイコンしか知らない方の方が多いかもしれないですね。
あ、それはあるかもしれないですね、
うん、あ、そうか、
うん、
なんかね、そのそうアイコンがちょっと気に入らないんで、僕は今後ちょっと使うのやめようかなとは思って
ます。そんなボロボロに言うんだ。
別に前のチームもかっこよくなかったよ別に。
グノシーアプリそれで300万ユーザーを達成したって書いてあったんだよね。でも300万ユーザーってすごくない？これ。
いや、すごいですよ。
まあ、ね、ナラバーズのリスナー数と同じぐらいだと思いますけど。
あ、ナラバーズのリスナー数ってまだそんなもんなんですか？
そうですね、
まだそんなもんってよ。普通に流そうとすんなよ。
まだちょっとね、東京都の人口には追いついてないですけど、うん、
まあまあ東京都の人口は全然追いついてないって、足元にも行ってないよ。
でもまあ、あのいわゆるね、あの、うん、新聞、うん、なんていうか、まあ、こっちは有料の新聞ですけど、例えばいわゆる四大新聞とか、四大新聞って言わないか、例えば朝日新聞とか、うん、読売新聞とか、そういうのが
1000万ですね。
1000万ぐらいでしたっけ、うん、
1000万です、確か。
おお、並ばずのリスナーと同じぐらいじゃん。
増えたな、この数分で増えたな、一気にな。
3倍に増えた。だ、まだ新聞とかほどまでは、まあ、うん、人数が、まあ、ちょっと新聞は有料のメディアなんで、またね、うんうんうん、毛色は変わってきますけど、
うんうん、
まあ、とはいえやっぱりこれ iPhone アプリ上で、うん、時間が iPhone の時間に合わせて配信っていう時点で、うん、ワールドワイドでは使えないわけです、
うん、あ、これね、そう、リエコさんのメールでしょ、うん、これ意外だったね、意外だったねっていうか、この観点あんまりなかったよね。まあ、国内のねニュースを中心に集めてるんでしょうから、うん、これはちょっと意外なあの発見で、うん、相方リエコさんのメールためになるなと思って、
ね、なんか誰かさんのメールがためにならないみたいじゃねえかよ。
そんなメール来てましたっけ、
まあそれは後にしとこうか。その件でね、ちょっとねあるからね。
それで出てきたんでしょ、久々に。
そうそうそうそう、
それもあって。
そうそう、とりあえず次のスマートニュースとかアンテナとかさ、ね、気になるからさ、
う
ん、
そう。そうで、2つ目に紹介するのがスマートニュース。こちらの方もかなり、うん、メジャーというか、
だ、走りですよね、こういうなんていうか、うん、コンシェルジュ的な、うん、こういうニュースサービスの、
うん、
スマートニュースグノシーあたりは、
うん、そうですね、スマートニュースグノシーは本当にそうパイオニア的な古株って感じですよね、
うんうんうんうん、
でこちらの方もさっきのグノシーとあんまり変わんないです。
変わんない、
だから見た目あんま変わんないんだもん。
あ、そうなんだ、
うん、そうそう、
これも何、時間でプッシュしてくれるような、
これもねプッシュしてくれますね。
うーん、
あの3つ特徴があるっていうふうに一応言われていまして、
はい、
まず1つはいわゆる集合地っていう呼ばれるもので、
うん、
まあ、様々なウェブメディアが配信しているニュースの中から、
うん、
ツイッターへの投稿回数が多いものを独自のリアルタイム解析技術で抽出して、うん、今話題になっている記事を自動的に判断して掲載していると。
ってことはツイッター見てればいいってことだね、は
い、そういうことなんで、ね、
だから RT されたランキングとか見てればいいような気もするんだけど。
そうそうそうそう、
ってことだね。
で、まあまあ、それをですね、ただその見た目をですね、うん、次はあの見た目の話です、
うん、
違い棚と呼ばれる、
うんうん、
レイアウトを採用してます。これは何かっていうと、うん、写真付きの記事や文字情報のみの記事っていうのを、うん、なんだろう、縦にただ並べるだけじゃなくて、
うん、
いわゆるこう新聞のレイアウトに近いような、
なるほど、
うん、
あの2段ぶち抜いて掲載したり、
うん、
文字だけの記事とか、
うん、
なんか割とこう見た目が新聞っぽいので目に 飛び込みやすい記事だとか、
うん、
こう重要なやつが多分ね人気のあるやつが大きい記事とかっていう風になってると思うんですけども、ね、
まあ、見た目が単調じゃないから視覚効果があるってことなのかな、ある、
うんうん、で、まあ、そうすることによって1画面に表示する記事の数が、まあ、普通の一般的なニュースアプリより多いっていう特徴もあるみたいです、う
ん、あれ締め終わりってやっぱりなんか意図するものがあるんだ、
う
ん
う
ん、
一応そう、あの、まあ、新聞に関してですけど、新聞はいわゆる見出しの文字が大きいほど重要な記事っていう風になってるんですよ。
で例えばさ、うん、記事がさ、うん、ザーって書いてあって、うん、普通に四角形だったら読めるんだけど、うん、微妙にあのテトリスの なんか折れてる L 字型みたいな記事になって
る、 あるね、
あれの読み方がたまに分かんなくなる時があってさ
そう、下に行っていいのか、その挿絵の先に行っていいのかとかあるよね。
ああいう記事ってやっぱ雑な感じなわけ？そんなに重要度は高くないの？
いや、そんなことないけれども、まあ、慣れっていうのはあるよね。確かにな
るほどね、うん、そういうことね。慣れてないんだよね、字読めって話だね。そうそうそう、
新聞はねすごいやっぱ読み方っていうのがあって、
うんうんうん、
それを覚えると多分一気に速くなるんですよ、
ね、あ、そうなんだ。
あと日経新聞は本当に読めない、慣れないと。
あ、そうなんだ。
確かにそうかもしれない、ね、
あれは本当癖のあるものなんで。
あれだって読んでも内容理解できないよ。
やべえな、2チャンネルしか読んでねえからな横に読めばいいものしか読んでねえからな
2チャンネルの方がねよっぽど読み方難しいっすよねなんていうか、その人がコメントしてる背景とかを考えたりとか、
その
いろんなものを飲み込みながらやんなきゃいけない
エスパー能力使うからね。
そうなんです、そうなんです。よっぽど難しいと思うけどね
君ら、はい、違いだな。でずいぶん話膨らむな
あ、そんで3つ目
ね、うんうん、3つ目がスマートモード機能と呼ばれるもので、うん、ネットワークにつながってない通信圏外でも、記事を読むことができると。アプリ立ち上げた時に記事データを、まあ、ダウンロードしておいて、そうこのスマートモード機能って本当使えて、あの表示に時間がかからないから電波つながってるところでもやっぱサクサク読めるんだよね。
最初に言ってたヨーヨーさんのバイラインもニュース記事、うん、ウェブまでキャッシュしてくれるから近い感じかな、うん、そうすると。
あ、
でもやっぱキャッシュするのにすごい時間かかって、
あれはそうですね、
そうイライラするんだよね。
うん、そうだね。あ、だから朝出る、うち出るまでに Wi-Fi 環境でちゃんとキャッシュさせとかないと、地下鉄でとかっていう、うんうん、
あとサイトによってはキャッシュできないサイトもあったりして、
うん、あ、そうなんだ。
そうだから Wi-Fi のみで使ってる iPhone とかだと不便だったりするんですよ。
ははなるほどね。でこのキャッシュするこのスマートモード機能っていうのが、
うん、
なんかちょっと著作権法に引っかかるんじゃないかみたいな感じで。
誰の著作権に？
あのね、元の記事を書いた人のやつ、結局その記事を丸パクリして、
うん、
コピーしてるっていうような扱い。
なるほど、
うん、
はいはい、
でなんかちょっとトラブルになったっていうことを聞きました ね、
あ、うん、オフラインでも読めるってことは要はコピーしてるだろうっていう。
そう、
はいはい、
うん、でなんかその記事を書いた人がそういう風になんか自分の記事を取り込まれてなんかムカつきますみたいなことをツイッターで書いてちょっとプチ炎上みたいになったりとか、
う
ん、でも確かにさ、自分で書いた文章がさ全然知らないドメインに勝手に載せられてたらムカつくよね。
うん、だからそれがそう、結局この開発者は別に、うん、ね、他人のふんどしで相撲を取ろうと思ってるわけじゃなくて、うん、純粋にユーザーの、うん、
あー情報集め
をね、まあ、利便性を、うん、考えての機能だったのに、うん、まあ、そういう風にちょっと自分の意図してない方向で取られちゃって逆に困惑したとかね。でもそれでこういろんなニュースの配信元に説明して回ったみたいですね。
ああ、そうなんだ、
うん、
難しいね、インターネットにある情報は。
そうそうそう、いや、そうだから難しいですよ ね、
ね、
結局今までなかったことだからね、そういうことって。でなんか津田大輔さんのね、僕がこうちょいちょい話に出すね、メルマガにその辺の開発者との対談がこの間ちょうど載っててですね、
はい、
はい、
あの有料メルマガをね、うん、ケタロさん購読してるんですよね。
なんでちょっとこれもリンク貼っとくので、興味ある人は有料でね、まあ、別に僕をそこからお金もらってないですけど、うん、読んでみたら面白いかもしれないですね。で次はアンテナというアプリを紹介しようと思ったんですが、まあ、毎度のことながらチャチャが多すぎてね、もう時間が30分越した
いいよ、もうじゃあ相槌も打たないよ
それやめて、途中で不安になるからめちゃめちゃ不安になるからこれでいいのかなってなっちゃうからというわけで一旦ここで、前編を終了ということで、残りを後編で回したいと思うんですが、
うん、
いかがでしょうか。いかがでしょうか。
それは誰に聞いてんの。
それは俺がダメですっつったら続けてくれんの。
続けますよ。
続けるの。
でもやめよう。
まあ一応今ね、うん、なんていうか台本で上がってるのは後半はアンテナっていうアプリと、
プレッソ。
うん。 あとビンゴニュース、
ビンゴニュース、うん、であともう一つね、僕の最後の、うん、一押しアプリがあるんですけれども、これはちょっと言わないでね、取っておきましょうということ、うん、はい、で続きを、後半に、話したいと思います。というわけで41回リンゴは踊るサルドならばず、ここまでお送りしましたのは慶太郎と
トマト屋と
コマシーと
ヨヨでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。